ただいまから新約聖書ローマ人への手紙8章1節から17節御霊によって生きることと題して赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。今年の標語は御霊によって生き歩むということです。今日は主に生きること中心にお話したいと思います。少し歩むことについてもこの関係していくと思うのですが、重点的には御霊によって生きるということがどういうことかということについて見ていきたいと思うのです。ローマ人への手紙の8章、それは、キリスト教信仰のクライマックスと言ってもいいと思います。もともと異邦人の使徒として、他の使徒たちが、ユダヤ人以外には伝道しなかった、福音を伝えなかったのに、かつてのキリスト教迫害者であったサウルという若者が復活のキリストに出会って、一度は3日間目が見えなくなるような試練の中で、あなたはどなたですかとパウロが聞くと、お前が迫害しているイエスだというお答えで魂の目が開かれ、もちろん目から鱗が落ちるように見えなくなった、肉眼も見えるようになり、そんな中で彼は自分が今まで熱心に旧約聖書の神を信じ伝えてきたことが、実は約束されていた旧約聖書のメシア、救い主こそがあのイエスであった、イエスがメシア、すなわちキリストであるということをが分かり、このイエスを述べ伝えるようになり、イエスを知ることのほかは何も求めないというふうに変えられていくようになります。彼は世界の中心である当時のローマに福音を伝え、ローマから世界宣教を進めていこうという戦略を持ちました。そのために長年行きたいと思っていたローマにまず手紙を書き送ります。それがキリスト教信仰の骨格、骨組みとして2000年間の歴史を、世界の歴史を変えてきました。その16章にわたるローマ人への手紙の文字通りの中心がこの8章です。で、この9章からはまた次のユダヤ人と異邦人の関係と話が進んでいくのですけども、その8章をもって聖霊によって御霊によって生きるということを実は詳しく書いているのだということを今日は見ていきたいと思うのです。前置きをそのぐらいにいたしまして、今日はたくさんの御言葉を引用するだけでなく、こう実際に書き出していただいてプリントしてあります。後で見直すためにも便利かと思って、このようにして皆様書き込む余白がなくて申し訳ありません。途中で、いくつかの図解をしながら、この難解、難しく思えるローマ書の8章も結構分かりやすい簡単なことを話してくれているのだということを、こう図解で理解していこうと思っております。まず御霊によって生きるためには生まれなければならないということを見ていきます。どんなちっちゃな赤ちゃんも誕生しなければ存在しないんです。私たちここにいる大人たちも赤ちゃんがの時があり、おぎゃーと生まれた時があります。まず生まれて、そして生きるようになりました。御霊によって生きるために、御霊によって生まれる必要があるわけです。そのことをローマ書の8章の15節は述べています。15節に、あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、 子としてくださる御霊を受けたのです。子としてくださるというのは養子という意味を持っています。しかも小さな子供というチャイルドという意味の言葉です。まず小さな子供としてくださる、神の子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。ここも幼子が呼ぶ父という言葉、しかもアバ、お父ちゃんというパパ、アバアバアバアバっていうパパママという、あの幼子がまず最初に呼びかける言葉です。お父ちゃん、父ちゃんというあの呼び方です。ですから霊的に生まれたばかりのクリスチャンもまず聖霊によって生まれなければならなかった。このことをパウロは聖霊によって記しているのであります。御霊によって生まれる、ニコデモがイエス様に、若きイエス様に向かって国会議員であったユダヤの70人議会の一人であったニコデモが問いかけました。人が新しく生まれ変わるためにはどうすればいいんでしょうか。答えがヨハネの3章6節、肉によって生まれたものは肉です。つまり人間から生まれたものは人間です。肉という言葉はいろんな意味を持っていますが、人間であるとか肉体であるとか、生まれながらの古い神に背く性質とか、いろんな意味が持っています、あります。御霊によって生まれたものは霊です。そのことをもう少し分かりやすく、イエス様はその前に、誠に誠にあなたに告げます、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。神の国に入り、神の子として生まれることが必要だ、それは神の御霊によるのだとおっしゃったわけです。そしてこの後、風は思いのままに吹くと言って、御霊が信じる者に風が吹き渡ってくるように信じる心を与えてくださる。パウロによるならば、誰でも聖霊によらなければイエスを主と告白できないとありますから、本当に私たちは御霊によってイエス様を知らされ、聖書を通して神のことを知り、神を信じる心が与えられていきます。使徒パウロはコリントの教会の人々に手紙を書き送って、残されている第二の方の手紙の5章十何節に有名な言葉を記しました。プリントしてありますが、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよう、すべてが新しくなりました。すべてが新しくなった、新しく作られたもの、新創造。アダムが地の塵から神によって作られた。命の息を吹き込まれて人となった。今やイエスにあって罪深い神に背く私たちは、御霊によってイエスを信じることによって新しく作られと聖書は福音を伝えるのです。人がどんなに素晴らしい知的な素養を持っており、非難するところのない道徳的な品性を備え、本当に優しい性質を持っていても、もし聖霊を宿していなければ、聖霊による新しい命を持っていなければ天国に入ることはできません。神の家族になれません。街角によく貼っている人間皆神の子兄弟とあるのは、イエス・キリストにあってであって、それ以外は何の保証もありません。死んだら天国で会おうね、それは美しい人間の願望ですが、誰が保証するんでしょうか。 神様はそれを良しとするんでしょうか。神様がそれでいい、確かにあなたは天国に迎えてあげる、それにふさわしいものだと、正しいものだと認める、これが義と認めるということです。これが救いです。それはローマ人への手紙のずっと前に3章4章5章、このことをどうすれば人は神に良しとされるのか義とされるかというのがローマ人への手紙の前半です。もっと前の1章から3章までは、人がユダヤ人をはじめ異邦人も全人類は、全ての人が罪を持っていて、自分の罪をどうすることもできない、律法を行うことによっては神の戒めを守ることによって人は誰も救われない、律法は人を救うことができないということが3章まで書いてある。律法のそれ自体の無力者については6章7章と書いてある。ローマ人への手紙はそういう内容を持っているわけです。ここで神様はイエス・キリストによって、イエス・キリストを信じる信仰によってのみ人は正しいとされる、信仰義人という人類の大きなテーマに行き当たるのです。実は誰でもキリストのうちにあるなら、誰でもというのはイエス・キリストのうちに、イエス様を信じてキリストうちに、心のうちにお迎えするなら、そして自分の罪の一切合切をイエス様にお任せして、罪あるまま救ってくださり、十字架の上で身代わりになって死んでくださったお方を信じるなら、それだけで、そのゆえにその人は新しく作られたもの、生まれ変わったものとして認めるよ、生まれ変わっているんだよ、そういう約束が与えられているわけです。それ以外に私たちは神によって義とされ、神の家族になることはできません。窓際で鳥籠の中で美しくさえずっているあの小鳥も、カナリアが歌っていても家族になることはできません。家の中で犬や猫や他の小動物がペットとして飼われていても、決して家族の一員になることはできません。人となるために、人としての性質、人の心を持たなければならないわけです。人間に絶望して、私は飼いになりたいとか、犬の方がマシだ、猫の方がマシだと言っても、犬や猫は本当に飼い主の心の支えの本当の意味で霊と霊が交わることはできないわけです。確かに動物の優しさが人を変えたりするし、慰めも豊かに与えられます。それは本来人間が人間によってしか満たされない。アダムがエヴァを見るまではどんな動物を可愛がって名前をつけても決して満足することがなかった。それなのに人は人に絶望してペットにのみ慰めを見出そうとするとき、人類の罪の深さを思わずにはおれません。現代人の業の深さを、こういう言葉を使っていいかどうか、悲しさを思わずにはおれません。ペットしか慰めがないという人は、まあそれだけ人に対する失望が深いと言ってもいいかもしれません。例えばある人が、一つの例を挙げているんですが、小さな、まあ、苔が岩の上に生えている、そして苔が言ったとします、 岩を、たくさんのゴロゴロと転がっている岩を見下して、私は植物的生命を持っているが、あなた方よりも優れている、あなたは無機物のより集まりじゃないか。しかしちっちゃい昆虫がそこにすっくとまっすぐ立ち上っている、立ち上がっている白の上に這い上がって、そして植物たちを見下ろして、美しい花々や木々を見下ろして、私たちは動物の命を持っているから、あなた方は植物よりもはるかに勝っている、あなた方はきれいに咲いたり生えたりしているけれども、本当は私たちのために存在しているんだと偉そうに思った。しかしそういう動物たちよりもですね、まあ何も知らない田舎のこの一人の少年が、動物の世界の力強い動物、例えば百獣の王ライオン、あるいは大きなのしのしと歩く象や、あるいは空高く駆け上るワシ、あるいは美しい極彩色の極楽鳥を見たり、そして主人を乗せてあれの尻尾の上に駆け行く群馬、それに向かって私たちはあなた方動物と違って知的生命を持っているから、お前たちの主人だ、お前たちは魂もなければ理性もない、ただの土くれのような存在だ、私たち知性を持つ者は永遠思うことができるのだと人間は嘘吹くのです。確かにその通りです。万物の霊長、しかしどんなに物質の世界、物質の以上の知的世界があったとして、人間が素晴らしいものであったとしても、さらに高い霊的世界があります。どんな素晴らしい人であっても、知力の世界の大天才であっても、天にいらっしゃる私たちのお父様と祈ることができなければ、本当に動物よりは優れているけれども、それだけのことではないだろうか。キリスト教とは一体何か。それは新しい性質を人の魂に吹き入れるものだということです。霊を一層高い世界へ、一段より高い地位に移すこと、つまり神の家族の中に導き入れること、神の家族の一員とすることがイエス・キリストの救いであります。素晴らしい奥義です。素晴らしい賜物です。これ以上の栄光はありません。皆さん、今日プリントで私は第一ヨハネ三章一節のヨハネの言葉を記しました。私たちが神の子供と呼ばれるために、神の子供と呼ばれるために、実は今私たちは神の子供です。御父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょう。イエス・キリスト、神の一人子を十字架につけて身代わりにするほどの愛です。若身若身、どうして私をお見捨てになるのですかという、その一人子を見殺しにまでしてでも、罪深い神を否定し無視し背く者を愛してくださる愛です。世が私たちを知らないのは御父を知らないからです。イエス・キリストを信じたって、クリスチャンだと言って別にどうってことはない、どこが変わってるんだと人々は思います。クリスチャンがいたっていなくたって別にどうってことはないと日本の国は思ってます。それは聖書が言うように、世が私たちを知らない、どれほどの素晴らしい神の愛を受けた人々かということを、この世は知ることができない。 御父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったか、クリスチャンであるお互いは分かっているでしょうか。神の家族に入れていただくのは、8章の15節にあったように養子となるということです。イエス様は聖霊によって、御使いガブリエルによってマリアに告げられたように、聖霊によって神の子として生まれました。ルカの1章35節クリスマスフェスティバルでもここからお話をしました。聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。イエス様は初めから神の子で、永遠から永遠まで父なる神のと共にいました。天地万物を作られた神の御子であり神であります。そして人としてマリアから女から生まれてくださいました。その意味で神でありつつ神の子です。聖なるお方、私たちはどこまで行ってもそのようなイエス様とは違います。私たちは作られたものです。しかしながらここで養子と呼ばれているように、神の家族に養子として迎えていただける、それが聖霊によるのだということであります。その意味で私たちは御霊によって神の家族として養子の身分を与えられるのであります。これがイエス様を信じた者が御霊によって生まれるということです。誰でもキリストにあるなら、その人は新しく作られたもの、御霊によって生まれたもの、霊である。御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできないと言われたイエス様のことが、言葉がここで実現しているんです。ニコデモは、そしたらもう一回お母ちゃんのお腹の中に入って生まれ変わるんですかという、とんちんかんなことを言いましたが、そうではなく、今見てきたようにイエス様を信じれば、私たちは神の子として新しく生まれ変わるということを、約束が実現するのです。あなたは御霊によって生まれ変わって新しくなっているでしょうか。誰でもなるんですよ。差別ないんです。イエス様を信じるか信じないか、強い信仰か弱い信仰か関係ないんです。強い信念か弱い信念かではないんです。むしろ不真実で、そして信念のない弱い不真実なものをもそのままで愛し、一方的に許して受け入れてくださる神様の一方的な愛に、ただ信頼するしかない、より頼むしかない、そういう信仰です。信頼、自分の信仰が自分を救うのではない、信じて受け取ったイエス様が救ってくださる、そういう意味の信仰です。信仰とはイエス様の救いを受け取るか受け取らないかという意味の信仰なんです。だから誰でも救われるんです。まず生まれ変わることが大事です。これは自分で分かっていると思います。誰でも分かるんです。では二つ目のことを見ていきたいと思います。それは、信じた人は聖霊が宿ってくださるということです。うちに住んでくださるということです。8章の9節けれども、もし神の御霊が、神の御霊っていうのは神の御霊であると同時にイエスの御霊です。そして御霊ご自身が御霊様とイエス様が呼ばれるお方ですから、三位一体という言葉はありませんが、神が父なる神であり、子なる神キリストであり、御霊なる神である、三つのお姿を持っていらっしゃるけど、現れはあるけど、本質においてただ 一つのお方である、そういう点で三つであり一つである、これをこの事実を三位一体という言葉で言い表すわけです。三位一体という言葉は聖書に中ありませんが、事実はあるんですね。まあ、今ここで神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、この同じ言葉の中に、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです、単なる人間的な存在の中ではなく神の御霊の中にいる、その御霊とはキリストの御霊だと三位一体のことを言っているわけです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。言い換えればクリスチャンとは、イエス・キリストを信じている人は御霊によって信じたのです。そして御霊が宿っていてくださるのでキリストのものとされたのです。クリスチャンにあなたは御霊を受けなさい、まだ持っていませんという人は聖書の言葉に反することを言っているんです。私はイエス様を信じたけどキリストの御霊はいないのではないか、そう思う必要はありません。心配する必要はありません。キリストのものであるならばキリストの御霊を宿しているのです。いつからですか？信じた時からだと聖書はどこでも言ってますよ。キリスト福音を聞いて信じた結果御霊を宿したんだとエペソ書の一章の13節にあります。そのエペソ書の4章の30節プリントいたしました。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。今まで挙げといてもらってよかったね。じゃあパワーポイントをちょっと出してください。真っ白があってごめんなさい。永遠の道の90ページにある、この人が罪を生まれてから罪を犯してイエス様を信じて、十字架でイエス様を信じて、ある時から残りの人生を歩き始めます。最後はイエス様のように栄光の姿に変えていただける。贖いの完成です。これは十字架を信じた時、贖いの始まりです。贖い続けられていく。贖いっていうのは3つのポイントがありますね。救われるっていうのは救われ始める、救われ続ける、救いが完成する。同じ救われたと言ってもどの時点の救いを言ってるの？同じ贖いでもイエス様を信じて十字架の血潮で贖われた、神のものとなった、神の子となった、これが第一番目の御霊によって生まれることです。新生する、新しく生まれ変わりました、信じた時に。しかし神のこの命を宿して私たちはイエス様の姿に似たものに変えられていきます。この絵はそれを表しています。信じた人はこの下は滅び、地獄ですか、決して滅びることはありません。神様に似たものとしてだんだん成長していくんですが、近づきながらやっぱり私たちは上がったり下がったり、神様を愛したり自分中心だったりしていくんですが、でもこれは正常に成長していく姿です。一時はなんか落ち込んでいるようだけど、やっぱりまた上がったり下がったりしながらだんだん上がっていくんです。イエス様に似ていくんです。でもそうではない、クリスチャンになったのに前とちっとも変わらない生活をしている人がいて、あれでもクリスチャンかと思ったり思われたりする人がいます。そういうのをデモクリと言います、ね、で これでもクリスチャンかと自分でも思ったり人に思ったりして悩む。私は救われているんだろうかと。で、その人がある時急に目覚めてポーンと跳ね上がって神様に従って熱心になって、ああ私は救われて愛されているんだと、こういう時をある時迎える人があります。で、これ時に聖霊を受けたんだと、だから聖霊を受けないといけないんだという教えがあります。だから旧説は言うんです。聖霊を初めから持っていない人はキリストのものではないし救われていないんです。初めから聖霊は宿っていて、最初から15節にあるように子としてくださる御霊を受け、アバ父と呼べたんです。お父ちゃん、お優しい天皇お父様と呼べたん。それは聖霊によらなければそうは言えないんです。聖霊は外側から言ってるだけじゃなく、うちに住んでそう言わせてくださる。16節を見ると、私たちが神の子供であることは御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてください。ああ聖書を読んで、ああそうだ、信じるだけで救われる、ああだから私は救われているんだ。それは自分の霊とともに死んでいた霊が生き返されて、そして受けた御霊がそうだそうだと御言葉に対して反応をくださっているんです。聖霊を持たないクリスチャンなんていません。聖霊を受けという言葉はクリスチャンでない人に言ってるんです。聖書のどの場所を見ても。このことをどうぞお間違いないように。で、その聖霊に満たされるという意味をバプテスマという言葉で、聖霊に満たされるということが聖霊のバプテスマというので、ある時聖霊のバプテスマを受けないとなかなか人は成長しないんだと。荒野の生活をしていて膣と蜜のあふれるクリスチャン生活に入れないんだという教えがあります。クリスチャンに2種類あって、聖霊のバプテスマを受けた人と受けない人があるという教えです。私たちはそういう教えから、聖書は本当にそう言ってるのかというので調べたら、そうではない。信じた時に聖霊のバプテスマを受けていたんで、気がつかなかっただけで、教えられていなかっただけで、聖霊のバプテスマは最初から受けていて、そのお方に満たされていなかったんだということに気がついたんだ。ここで第二のポイントの下の方に、第一コリント十二章13節、なぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように、これ教会のことです、キリストの体、一つの御霊によって、御霊はお一人ですからね、神の御霊、人格である御霊は分けられませんよね。バプテスマを受け、御霊を注がれるとかね、満たされるかで、御霊を、今コップがありますね、ここに。いっぱいになって、ちょっとだけ溢れてるかという、こういうもので御霊を表すことできません。御霊はご人格ですから、三密体の第三人格なる神なるお方ですから、多いとか少ないとかじゃない。満たしっていうのは、支配することを意味している言葉です。多い少ないということでは物質ではありません。このここで一つの御霊によって、ただお一人の御霊によってバプテスマ、満たしを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされた。これがイエス様を信じてキリストの教会に、神の家族に加えられたということです。しかも一つの御霊によってバプテスマを受けてしまったんだという言葉の使い方なんです。ギリシャ語の不定詞過去完了形という時制が使われていて、過去のある時点でそのことが行われたということがもうなされてしまった事実があなたにも なされたんだという言葉の使い方なんです。いつ私たちは御霊を受けたんですか。2000年前ペンテコステに十字架にかかったイエス様が天に帰って、十字架のイエス様が天に上げられて、復活天に上げられて、昇天して上げられて、聖霊が下った。ペンテコステ2000年前に聖霊は下ったんです。すでに下っている御霊を私たちはイエス様を信じた時に、一人一人がその中へ、事実の中へ流れ込んでいくんです。だからいつ私たちは聖霊のバプテスマを受けたのかというと、信じた時、一つの御霊によってバプテスマを受けてしまったというのはイエス様を信じた時です。聖書はそう言っている。もう受けてしまっている聖霊のバプテスマを受けなさいというのは間違いです。だから惑わされないようにしてください。このようなことを旧約聖書の中で、あ、イエス様自身がですね、聖霊によって、あなた私の愛する子、私はあなたを喜ぶという声をこの洗礼の時にイエス様はご自身受け、そして旧約聖書では、私は新しい霊を授ける、新しい心を与え、あなた方の新しい霊を授ける、あなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。ここの肉はですね、石に対して柔らかいという意味の肉で、いい意味で使われている言葉です。一つの言葉がいろんな意味で使われているんですが、私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って言いませ、私の定めを守り行わせる。旧約の予言がこのようにイエス様によって信じる者の中に実現しているということを言っている。今この図で見ると、初めからそのことを教えられて順調に成長していくクリスチャンとして歩むのか、そういうことを教えられないで、聖霊がいないから、聖霊のバプテスマを受けてないから私はダメだと言って歩むのか、大違いです。さて、このことが一体心の中でどんなふうなことでなっているのかということを次の図で見ていきます。これがイエス様を信じる前の生まれながらの人でしたね。クリスチャンでなる前に、私イエス様を信じる前に、心の外にイエス様を追い出しています。迎えません。これが生まれながらで、この人は神の国に入ることはできません。どんなに品性がよくて、知性が優れていて、愛に満ちて優しい人で、貧困法制な人でも、神の国に入ることができない。じゃあ、これは心の王座で自分が中心です。素晴らしい人ですけど、中心は自分です。じゃあ次、イエス様を信じたら御霊に属する人として、本来イエス様によってバラバラだったいろんな問題が整理されて、心の中が本来整理されていく。クリスチャンの成熟した姿はこうなっていくんです。ところが、どうぞ、信じてはいるけど、聖霊は心に、イエス様を心に迎えているけど、心の王座は自分が中心で、イエス様には俺についてこいと言って、クリスチャンでも前と後ろちょっと戻してください。一つ、はい、こういうクリスチャンと、どうぞ、こういうクリスチャンで、2種類あるんじゃありません。一人の人がこれを繰り返してるんですよ。パッパパッパやってください。朝晩。瞬間瞬間。ね、誘惑されたり、試練にあったり、うん、もう悪い、字が丸出しとかね、なかなか短気が治らんとか、カーッとしたら止まらんとか、悪口言ったら止まらんとか、人の噂言って止まらんとか、もう酒もタバコもやまらんとか、 悪いと分かっていても分かっちゃいるけどやめられないとか、誘惑に弱いとか、お金に弱いとか、異性に弱いとか、地位や名誉に弱いとか、これですよ。これが肉に属しているか御霊に属しているか、クリスチャン2種類いるんです。2種類いるんだけど、1人の人の中に霊と肉が両方いて、2つがもつれ合っているのがガラテヤ書の肉と御霊がぶつかり合っているという問題です。これはこの前も見ました。では次どうぞ、8章の14節を見ましょう。あ、戻してください。8章の14節。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。こういう私たちが導かれるというのは、御霊の支配の中に、御霊の中心の思いの中に満たされて、ご支配を受けて、御霊を、神の御心を中心に生きていこうとする人がこの14節で、この場合は神の子供っていうのは成長した息子という意味です。成熟した大人のクリスチャン、まあそういう意味で神様の御霊を宿して、御霊を喜びながら私たちはこの成長していく、このあたりをパウロはコロサイ人への手紙の中で、聖霊がうちに内住してくださることを喜び、栄光の望みに輝いていることを伝え、やがては黙示録であるように、私たちは神と共に住まうようになるということが実現していくと言っているんです。では3つ目のポイントに移ります。御霊によって性別されるということです。これはですね、今言ったあのこの姿と、もう一つの前、この二つの間を私たちは行ったり来たりしているのに、きちっとけじめをつけることを清め分かたれる、あるいは聖霊に満たされるというわけですが、8章の2節をご覧ください。2節を見ると、その前に1節に、こういうわけで今はキリストイエスにあるものは罪に定められることは決してありません、これは滅びて地獄に行くことはないと言ってるんです。決してない。前を見ていただくと、もう次の方へ行ってください。イエス様を迎えながら、イエス様を従わせて自分がのさばっている。こういう姿だけど、聖霊は悲しまれるんですね。エペソの4章の30節、神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために、あの救いの完成の日のために、聖霊はうちで悲しんで、決してさようならをおっしゃらない。もうあんたなんかダメだと。せっかく救ってやったけど、救った甲斐がないからお前なんか捨てるとはおっしゃらない。イエス様は救った者は絶対に滅ぼさないとおっしゃってる。それなのにね、私も教会行ってました、宣伝も受けてました、もう行っても変わらんからやめました、こういう人がいらっしゃいますね。悲しいですね。本当に救われてたら、その人の中に聖霊はいらっしゃって、教会に来なくなったその人の中で悲しんでおられます。自分が会うような、自分の気に入るようなところの人々の中で点々とあちらこちらへと移り変わって、決して一つの教会で責任を持って生きていこうとしない、自分の中心で自分の気に入るような人々と付き合っていくクリスチャンの生活をしたり、教会から離れて、実は私は心の中で信じてはいるんだけどと言いながら悩みながら生きている。私はそういう人は、神様は本当に救われていたら天国に導かれると思ってます。なぜか 神様が選んで神様が捨てないとおっしゃってるんだから。だからね、私たち一時的に離れてる人をね、見捨てないようにしましょう。取りなしの祈りをし続けましょう。でもはっきり私は信じていません、あれは徹底的間違いでしたとはっきり宣言する人については、教会はあなたは私たちの仲間ではありませんということをはっきりしないといけない。こういうことを回帰といって、はっきり除名したりすることはそういうことを意味するわけですね、うん、はい、はい、休ませてあげてください。はい、神様、兄弟をどうぞお守りください。心を合わせて祈ります。アーメン。続けます。手当てよろしくお願いします。で、そこでね、今このようなことの中で決して滅びない、罪に定められることはないというのは、聖霊が出ていかないということです。じゃあ次どうぞ。これは万有引力の法則で、リンゴが木から落ちてるんですが、まあ、ニュートンは本当はこういうことを見て気がついたんじゃなくて、ニュートンの家から見えるリンゴの木を後で物語を作ったと思います。で、その時ですね、御霊がこの、私たちをこのここではですね、罪と死の原理、法則から解放するように私たちを救うというんです。例えばこれがリンゴだとしましょう。本当にリンゴ持ってくればよかったな。リンゴは落ちるんです。地球に重力があって引っ張ってますから、絶対落ちるんです。これはやめられない法則です。罪と死の法則はいつまでも働き続けるんです、信じた後も。しかし信じてる人には命の御霊の法則が入ってきて、これを受け止めるんです。こっから落ちないように、いつでも落ちようとする、それをいつでも受け止めるんです。次を見ていただきましょう。自己中心の私たちが聖霊に満たされ、聖霊に委ね、罪を告白して、そしてイエス様のご支配の中にあるとき、ほら、罪を吐き出してイエス様を信頼する霊的呼吸と言いますが、絶えず私たちは落ちよう落ちようとするときに、絶えず御霊によりすがっていくことができます。あ、よかったですね、自分で歩けになった。アメン、感謝します。ゆっくり休んでください。じゃあどうぞ、次どうぞ。つまり神の力を妨げている罪が、私たちはこれを切り離すと罪の上に無力になっている。神よりもイエス様よりも自分を中心にしている私たちを、この罪をやめると、今言って神の力が働いて変えられる。これを私たちは絶えず自分の罪を告白し続けながら、神様に信頼し、うちにいてくださる聖霊に委ね、明け渡し続けていくとき、つまり御言葉を読んで祈って、絶えず正直に神様に助けてくださいと信頼していくときに、私たちの中に命の御霊の法則がありますから、律法によってはすることができなかったことを、四節、それは肉に従って歩まず御霊に従って歩む私たちの中に律法の要求が全うされると言っている。こういう法則の中にあることを 私たちは活用しましょうということです。最初に受けている聖霊、聖霊のバプテスマの恵みの中で、絶えず私たちはそのことを自分に当てはめて、イエス様をうちに仰いでいきましょうということです。結果4番8章11節、もしイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるな、もしっていうのは疑いではなく強調してるんです。本当にそうなんだから、そうでないはずがないんだから、つまりイエスを死者の中からよみがえらせたあの栄光の御霊があなた方の中に住んでおられるんだから、キリストイエスを死者の中からよみがえらせた方はあなた方のうちに住んでおられる御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてください。これは私たちの中にある神に背く罪の性質に打ち勝たしてくださるという意味と、また実際に私たちの滅びゆく肉体をも栄光の復活のイエス様の姿に変えてくださるということです。そのことを私たちは日々どうしたら身につけるかというと、毎日祈って神様の力を待ち望むことです。4番にイザヤ書40章31節を紹介しました。一緒に読んでみましょう。はい。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、ワシのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。御霊によって生きること、今日は生きることから歩くことへも、このあるいは走ることへも最後はお話をしてまいりました。お祈りをいたしましょう。まだまず私は生まれ変わっていないという方、自覚がある方は、誰でもイエス様を信じれば神の御霊を受け、神の子供となるんです。そこから始めましょう。私は信じたけども本当はどうなっているんだろうかと思って悩んでいる人は、どうぞ今日見た命の御霊の法則にしっかり従って神様に導かれて歩く成熟した神様に信頼される大人の神の子となっていきたいと願います。お祈りしましょう。ご一緒にお祈りしましょう。